皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を通して神様が何を願っておられるのかをご一緒に見ていきたいと思います。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。この獅子の時代に生きていた一人のレビ人が登場します。彼は自分のそばめと和解しようとして彼女の実家であるベテレヘムまでやってきました。そこで、彼女の父親に引き止められたので5日間そこに滞在した後ギブアまで移動しました。今日の聖書箇所から、どのようなことを教えてもらえるのか、御言葉を通して見ていきたいと思います。
詩詩記19章1節から15節。イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。そこで彼女の夫は年頃に話をして彼女を引き戻すために若い者と1くびきのロバを連れ彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて入った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。娘の父であるシュートが引き止めたので彼はシュートと一緒に3日間とどまった。こうして彼らは食べたり飲んだりして夜を過ごした。5日目の朝早く彼が出かけようとすると娘の父は言った。どうぞ元気をつけて日が傾くまでゆっくりしていなさい。そこで彼ら2人は食事をした。それからその人が自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると娘の父であるシュートは彼に言った。ご覧なさい、もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりなさい。もう日も傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝早く旅立って家に帰ればいいでしょう。その人は泊まりたくなかったので立ち上がって出て行き、エプスすなわちエルサレムの向かい側にやってきた。鞍をつけた1くびきのロバと彼のそばめとが一緒だった。
まず、一節を一緒にご一緒に見ていきましょう。一節にはこのように書かれています。イスラエルに王がなかった時代のこと。つまり、一番まず大前提として考えるべきことは、この国がイスラエルという国がまああったんですけれども、約束の地が、まだ完全に占領されていなくて、またそれぞれの部族がそれぞれの場所をにとりあえず住み始めたものの、まだ統率が取れていなかった、ふさわしい王がいなくて、またリーダーシップが立っていなかったということがわかります。この詩詩記で起こっているあらゆる乱れ、また問題が、このそもそも国の秩序が乱れているところから始まっていることに注目したいと思います。本当にこの国の秩序や、またあらゆる秩序が乱れるところに様々な問題が起こってくるということが、この詩詩記を全体を通してみてもよくわかります。ここでもイスラエルに王がいなかったので、このレビ人が登場しますけれども、このレビ人には定職がありませんでした。彼はエフライムの山地にいましたけれども、住んでいたというのではなくて滞在していたというふうに記されています。彼はエフライムの地で、このエフライムの地に仕えていたのではなくて、ただ一時滞在していた、そのようなレビ人であったことがわかります。レビ人はどのような人でしょうか。神様に仕えて、また神様と人との間に立って人のために取りなす、そのような働きを持つ、本来はそのようなものだったはずです。しかし ここでは彼はそのような役割を果たせていないように見えます。私たちはどうでしょうか？私たちはそれぞれの国に置かれています。日本に置かれている方もいれば、また海外にいらっしゃる方もおられるかもしれません。私たちはそれぞれ置かれている場所で、置かれている国のために取りなし、またそこの場所で神様に心から仕えるものです。そして困っている人や苦しんでいる方々のために取りなして、そして仕えていく、そのような役割を与えられています。私たちはこのような神様に使わされた大使ですから、まずこの与えられた場所で使える、そのような働きをはっきりと認識する必要があります。さらに、2節を通して避けるべき行動を見ていきたいと思います。この国の秩序が乱れて自分の役割を見失っていたレビ人は、さらに家庭の秩序も乱れていたことがわかります。彼は一人の女をめとっていましたけれども、どうやらいさかいがあったようです。そばめに嫌われてしまって、この彼女の方は、実家に帰ってしまいました。どのぐらい帰っていたかというと、4ヶ月帰っていたというふうに記されています。聖書では、私たちにどのように命じているでしょうか。エペソの4章26節を見ると、このように記されています。生かっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。さらに27節では、悪魔に機会を与えないようにしなさいというふうに記されています。私たちは毎日の生活の中で全く起こらないということはできないことです。私たち一人一人弱いものですし、調子が良い時もあれば、また体調が悪かったり、機嫌が悪かったりして、人に当たってしまうこともあります。ですが、その日が暮れるまで憤ったままでいるというそのことによって、悪魔に付け入る隙を与えてしまうことになると聖書は警告しているわけです。このレビ人も、もし速やかにこの家庭内の不和を修復しようと努めていたならば、この後の悲劇は起こりませんでした。4ヶ月もほったらかしていたために、余計問題がこじれてしまったわけです。ですから私たちは毎日の生活の中で、様々なトラブルが起こりますけれども、起こるたびになるべく早く和解をすること、問題に対して話し合うこと、互いの意見をすり合わせて修正してまた一致していくことがとても大切なことです。それは私たちにできる、今できる、一番大切なことの一つかもしれません。まず、その話し合うこと、お互いに意見の不一致や、またすれ違いを修復することを一番大切なことにとして持っていきたいと思います。さらに、4節から9節を見ると、さらにここにも避けるべき行動が記されています。ここでは、娘の父親であるシュートが登場します。彼はどのようなことをしたのでしょうか。娘の夫婦の間に入って、彼らをコントロールしようとしています。はじめはもちろん善意で、いっぱい食べていきなさいという、そのような行為だったわけですけれども、しかしこのことによって、本来3日間だったはずの滞在予定は5日間に延びました。そしてこのことがさらにスケジュールの間違いや、またこの後のトラブルへとつながっていきます。ここで起こっているのはどのようなことでしょうか。夫婦という一つの単位を超えて、親がそこに介入していることによる問題が起こっていることが見ることができます。創世記の2章の24節にはこのように書かれています。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。ですから、ここでは夫婦が一つの単位である、秩序の単位であり、また一つの こうコミュニティを作る神様はそのようなものとして認めておられて、そのためには父母から離れなければならないというふうに命じておられます。もちろん私たちは両親のために仕えて、またよく面倒を見て愛して、取りなすことは大切なことです。しかし、その両親の意見が自分たちの家庭を動かしすぎるものであってはなりません。あくまでもその夫婦、その家庭の長は、父親レビ人であるべきであって、このレビ人の人が全てのことを取り決めて、またそれによって家庭が動いていく、それが正しい姿だったわけです。ですから、私たちは両親を敬うと同時に、自分たちの家庭もこう大切にしなければなりません。近づきすぎて家庭の秩序がお互いに乱れてしまったり、またトラブルの元になったりすることを避ける必要があります。さらに、15節を見てみたいと思います。ここでは町のリーダーシップが足りなかったことがわかります。このギブアという町はイスラエル人の町でした。神様を知っている人の町だったはずですけれども、しかし旅人をもてなすという神様の御心が、行われていない、そのような町であったことがわかります。私たちはこの町の中でどのようにあるべきでしょうか。神様の喜ばれることをするために、率先して互いに使い合うことが求められています。旅人がいるならば、もしこのギブアの町の住人であったならば、率先して出て行って、誰がこの旅人をもてなすんだろう、俺はやりたくないな、そういうこう態度ではなくて、率先して彼らを迎え入れて、喜んで、もてなす、そのような心が求められていたわけですが、誰もそれをしようとしなかったということがわかります。この後に、まあ、老人が登場しますけれども、その人以外はそのようにしようとする人がいなかったわけです。私たちは、使えるリーダーシップを求められています。何よりもイエス様がその模範です。イエス様はこの地上に来られて、私たちのために本当に仕えてくださいました。そして、命も捧げてくださいました。しかし、だからといって弱かったわけではなくて、その仕えることによって私たちを導いて、またこの地上に神様の御心を行ってくださったわけです。私たちもこのイエス様に倣って、それぞれの家庭で、また地域で、またその国で、職場で、学校で、置かれている場所で、神様の御心のままに仕えるものとなっていきたいと思います。今日できる働きを喜んでさせていただきましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主知らない民に主よ恵をください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消防車出版より。